朝日がまぶしい朝日が丘、夕日がきれいな夕日が丘、何にもないけどかかってきなさい、受け止めるわよ巨乳先生。ここはあなたの定時制、榊泉の定時制フィーリング。
はい、どうも。
あら、早いですね。さっき俺言おうとしたのは、
思い出したの？
いや、それとはまた別なんですけど、
うん、
先々週なのかな、
うん、
あの美乳先生との会で、
うん、
スカンジナビアデザインについてなんかいろいろ語ってたじゃないですか。イケアだった
りして、
でマリメッコが、
うん、
ダサいみたいな、
向
こうの人にしてみれば、
うんうん、
ダサいんですねマリメッコ、ね、
それに気づいたってこと。
いやダサいっていうか、そういうものなんだなと思って。
そうみたいだね、うん、こう年配の方の
感じなんですかね。
うん、
日本で言うとファッションセンター島村とかで買うような洋服ってことですかね、
うん、
洋服系のあれってことです
か。渡る君甘いね。島村今ヤングの最先端だよ。
そうなんですか。
昔の島村はそういうもんだったんだけど、
うんうん、今違うんですか。
今小学校高学年ぐらいはもう島村最高だよ。
マジっすか。
安いし、ちょっとなんかイケてる感じの。
へ
え。そうなんだよ。だから何っぽいかっていうと、最近そういうさ、大人のなんかちょっと老舗みたいなのってあんまないよね。
ないですね。もうそう思い浮かばないですよね。
うん、日本にマリメッコ的なものって
何でしょうね。
なんだろうね。でもなんかさ、よく商店街とかに、うん、あの洋品店みたいな、
ああファッションセンターみたいな、
ファッションセンター川崎みたいなさ、うん、
ああいう感じなんですかね。
ああいう感じの、 あの大きい店なんじゃない、
うん。
だからなんかやっぱりセンスがいいんだろうね、スカンジナビアの人たち
は。スカンジナビアはね、
カラフル度は忘れず、
うんうん、
みたいなとこあるんじゃない。
なるほどね。
でもおいらなんかポーチ、マリメッコのポーチを今2つ入れてあるよ、カバンの中に。
昨日電車の中でかなり若くて、
うん、
割と小綺麗な格好したお姉さんが持ってましたよ、マリメッコ。
本当、うん、マリメッコだって思った。
そう、それでマリメッコだって思ってマリメッコを覚えてたんですよ。
うんと、
マリメッコは向こうではね、
うん、
ちょっと年配の、
うん、マリメッコププーみたいな
日本製のでもそういうのあるんですかね、向こうに行くと、
うん、
だから逆に向こうに行くと、
うん、
すげえいいブランドとか。
ああ、あれじゃない、やっぱりあのおでこに肉って書くのがいいの
結局ゆで卵先生
ゆで卵先生。そうだね、漫画とかでもさ、やっぱりこの漫画のコスプレするみたいなものがすごい、うんうん、あのやってたりするっていう感じなんじゃない、
うん、
すぐ覚えつかないけど、
ね、
うん、
でさっき言おうとしてたの何でしたっけ。
なんだっけ渡るくんが言おうとしてなかったっけ。渡るくんが、
いや違います、最初に言おうとしてた、さっき、ね、この録音の最初に言おうとしてた。
何言おうとしてた何言おうとしてたっけ、
もう忘れちゃう。
なんだっけ、
あ、
ジミーファロン。
あ、そうそうそう、
ジミーファロン。
ジミーっていうからジミーページの方だと思って
そういうことを言ってるから忘れちゃうんだよジミーね、
うん、
ジミーファロンっていう、
うん、
あのトゥナイトショーウィズジミーファロンってなんか知ってる？
いや知らないです。
知らない、うん、なんかあのサタデーナイトライブって、あのなんか向こうで面白い番組あるじゃん、
うん、
なんかちょっと音楽と、
うんうん、
あの割と活かしてるコントみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう番組があって、
うん、
でそのジミー・ファロンっていう人が、ホスト、
はい、
でもうその人俳優さんとか、 なんかコメディアンなんだけどさ、うん、なんか面白いことをすごいスターと一緒に やる番組があって、うん、でそう YouTube とかでもいっぱいあんのよ。でそれをそれが好きで、うん、もうなんかあの朝とかさ結構もうあの子供たちが出かけたら1時間ぐらいそれ見て
る、うん、何やってるんですか
朝から1時間ぐらいいい
土曜の夜のショーを見てるんです
ねそう面白い。でそれを見てんだけど、でそこであのジャスティン・ティンバーレイクってご存知ですかね。
問題児
そうだね、問題児、
問題をよく起こす人ね。
そうそうそう、でもすごい人気のね、うんうん、あのジャスティンとそのジミー・ファロンがすごいコメディー、あのコントをやってるっていうのが一番面白くて、
うんうん、
なんかあの説明できないなこれは
話がそれで終わっちゃうっていう。あれジャスティン・ティンバーレイクか。
そう、あの
人何歳ぐらいですか。
ジャスティン・ビーバーじゃないよ。
これ完全にジャスティン・ビーバー。ティンバーレイクの方ね。
ジャスティン・ビーバーも出てるんだけど。
ティンバーレイクの方ね。
ティンバーレイクは、はい、
ジャスティン・ビーバーが俺は問題児って言ったんですよ。
あのジャスティン・ティンバーレイクは、ね、あれだよ、あのマイケルと一緒にさ、
はいはいはい、
あの最近のマイケルの歌をデュエットした兄ちゃんだよ、うんうん、
ティンバレイク、ね、
ティンバレイク
人気者ね。
そう、
はい、
でグラミーとかもよく
撮って、はいはい、ます。
そのジャスティンがすごい面白いんだよね。
面白いんですね。
面白いんだよ。で面白くてなんかすごいなんかあのこの人記憶力がいいんだろうなみたいな、
うんうんうん、
あの感じのコントをもうなんかいいまでやってんの。
へ
で、なんかそのジャスティンの音楽を全然知らないんだけど、うん、ジャスティンが最近すごい好きで、うん、でもうなんかこう
ビーバーの
ビーバーじゃないの。
ない
でもビーバーのあのコントも面白いんだけどね。
あ、ビーバーもコントやるんですか。
ビーバーとジミー・ファロンがコントをやってるっていう、うん、なんかやつがあんの。でもそれも面白いんだけど説明できない面白さが説明できないんだけど、でそれであの面白いよっていうのであの Facebook にアップしたの、
はいはいはい、
そうジャスティン・ティンバーレイクとジミー・ファロンがやってるサマーキャンプの、うん、子供時代のサマーキャンプ の、うん、あのビデオがあって、でそこでなんかもう消灯してるよ静かにしてって言いながら、うん、なんかトトのアフリカとか歌い出すってい
うあーアフリカって歌い出す。
そうで、それパート2もあるんだけど、もう静かにして消灯してるからって言いながらフーチー&ザブローフィッシュの曲をやったり。
懐かしいフーチー。声低くなるから、ね、
そうそれを寝ながらやってんの、
で
それがすごい上手なんだけど、で面白いんだよね、で面白いから見てねってFacebook にアップしたりしてたら、うん、あの iPhone6 のさコマーシャル、うん、今日本ではさ、うん、あの阿部サダヲさんと、
はい、
あのアマちゃんの脚本を書いた、
うん、クドカンさんですか。
クドカンさん、うん、2人がやってんだけど、それの元がジャスティンとジミー・ファロンが、
あ
の
あそうなんだ、
そうやってんの、なんかパーパーパーチャラーンとか言ってダンダンダンダンダンってやってんのを、うん、元の本国ではその2人がやってて、うんうん、まあ何が言いたいかっていうと、うん、俺はなんか先見の明があるなって
俺は前から好きだったぜって。
そう、俺って結構イケてるって思ったよ
朝からね。
朝から
子供送り出してから。
そうで今日はね、あ今日は見てない、昨日は、
うん、
昨日はあのブラッド・ピットとジミー・ファロンがヨーデル合戦をニューヨークのビルの上でやってるっていうのを見てた
ん
で。
そんなのがあるんだ。
面白いんで、ちょっと渡君見てみて。
見てみますね。
うん。で、あとなんかこうすごい音楽的にも面白くて、なんかクラスルームにあるあのもので、
うん、
なんか楽器を演奏しながらみんなで歌ってるっていう。いよいよなんかちょっといいなって感じだよね。
いいですね。
うん。久しぶりになんかアメリカ人になりたいと思ったよ。
アメリカ人、
アメリカ人、
あアメリカ人になって、
うん、
何したいんですか
全部の言葉をこう
分
かりたい、
分かりたいって、
うん、 もう面白いことやってても、うん、ちょっとなんかそれ向こうの流行りじゃないのみたいなことをやってるから、
うん、そうなんですよね。その、うん、その時々で日本でも流行るのがあるように、
うん、
言葉とかも向こうでは今流行ってるのがあるじゃないですか、
うん、
分かんないですもんね。
分かんないんだよ。それをやるとこうみんな会場の人たちは、うん、うわーって笑ってんだけど、これきっと流行ってんだろうなみたいな
分かんないですもんね。
だから
今朝あの、
うん、
最近バラカンモーニングがないから、
そうだ、ね、
困っちゃって、
うん、
BS の、
うん、
あのテレビの、
うん、
ワールドニュースを見てるんですよ
なんか今日スタジオ来た時ニュースまた見てたよね。
あれは違うんです。あれは、
うん、
あの API っていう、
うん、
レコーディングのコンソールの宣伝の、
うん、
説明みたいな
そうなんだ、ね、ニュース見てんのかなと思ったよ。違う違う、
このチャンネルがみたいな、これ、うん、レコーディングの時はこのチャンネル使ってて、
うん、
ミックスの時は、
うん、
この16チャンネルがサミングアップになるみたいな英語で言ってる
やつを見てるReally? って言ってた。
って言ってた。わーおっつって
それで
それで、
うん、
同時通訳があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもこれは同時通訳聞いてても勉強になんないし、ちょっとなんかうるさいなと思って。
そうだね、あのなんか女の人がさ
一生懸命ずっと
なんとかなんと
か素早い多分、
そうですね、なんとかなんとかなんとかなんとか、
あ、そうそうそういう声そういう声
すごい
すごいんだけど、うん、すごいんだけど、ちょっとこれは副音声にしようと思って副音声にして、
うん、
あのずっとそれ聞いてましたね。
ほんと、それ
ほとんど分かんない
いやでもさ、私もさ、だからそれもう英語これもうちゃんと勉強したいと思って、うんうん、なんかポッドキャストで英会話スピードラーニングとかいろいろあるんだよね、はいはいはい、でもスピードラーニングよりはなんかもっと時事ネタ、
うん、
渡るくんの発想で、うんうん、時事ネタみたいなのを言ってる英語を聞こうと思って、うん、でなんか今1位っていうやつを聞いてみたんだけど、うん、なんかポッドキャストニュースっていうやつをね聞いたんだけど、もうなんか若いあのアメリカ人なのかな、うん、アメリカ人とちょっと上手な日本語を喋れる女の子、うん、なんかすごいもう、ああそれはさなんとかなんだよね、ロチマダラロチマダラだよねみたいなそれをさ一生懸命聞いててさ、なんかやめとこうって思って
あんまりね意味がなさそうですよね、うん、
そうそう、でそれもさ時事ネタっていうよりはさ、インドのおばあちゃん80歳にして、うん、なんかピアノ弾くみたいなやつ
でどうでもいいね
アメージンだよねみたいな笑ったわいみたいな。
この間台風来たじゃないですか、
うんうん、
あの時にずっと NHK が、
うん、
某国営放送が、
うん、
ずっと台風の、
うん、
やってますよね、
うん、
まあ、
やってる、
やっぱり来てるとか心配だから、
うん、
でいろんな情報を流すじゃないですか、
うん、
でもあれずっとやってるから、
うん、
で大して被害がなくてもずっとやってたりするじゃないですか、
うん、
まだ来たての頃とかだと、
うん、海とかね、
海とか
和歌山とか映すよね、
映すんだけど、そうでもない時とか、 なんか風が、うん、今は弱まってますがみたいな、さっきまではみたいなあ、今強くなりましたみたいなこと言ったりしてるんですよ、
うんうん、
で刺したる変化もなくて、
うん、
でもなんかああいうのをずっとずっと見てるのが俺好きなんで他のことしながらずっと NHK をずっと見るのが好きなんで、
うん、
見てたんですけど、
うん、
すごいあの NHK のアナウンサーが真面目な声で、
うん、
被害状況をお知らせしますみたいな、
うん、
のが四国の、
うん、
なんとか県のなんとか町では、
うんうん、
住宅街で、
うん、
風が強風が来たので、
うん、
物干し竿をしまおうとした40代の主婦がベランダで足を滑らせて怪我しましたって言って、それ必要かなその情報
どうだ、山ほどいそうだよね、
山ほどその山ほどいそうですよね、
山ほどいる、どっから
この今入ったニュースですって今それ必要かなと思って
救急車とか呼んだからトピックス
それ台風のせいなのか、まあ台風のせいかもしれないが、
が
うん、それをね、
うん、
全国ニュースで言うことかなって思いながらずっと他のことしながらそれ見て、うん、
なんか危害が出たっていうことがものすごい獲物になるんだろうね。
まあ他になかったんでしょうね。
そうだね。
まあ、その後ね、いろいろ、うん、ね、いろんなところで被害が出たんですけど、うん、まあ、それ、うん、その前の、
うん、
ちょっとみんな構えてる時の、
ちょっと半笑いの時だよね。
そうだ。
うちんとこはあの風来てないけどどうかな、うん、みたいな。
みたいなね。
うん。そうだよね。だからまあ台風の時ってさ、なんか。まあ、気をつけて気をつけて被害もあるから、うん、で他の地方もあのすごい被害に遭ってるからって言うんだけど、うん、基本的には楽しいよね。
楽しいですよ。ここあれ不謹慎とか言われますけど、でも楽しいですよ、まあ、
本音で語ろうよ、
うん、
楽しいよね。
楽しいです。
台風
ただ本気で来られると困っちゃうんですけど、
まあね、
ハリケーンみたいなになっちゃうとね、カトリーナとかになっちゃうとあれですけど、
そうだね、水とかちょっとねやっぱ大変そうだけど、うん、まずはなんかこの前の台風の時に、
ええ、
あの 窓がちょっとガタガタって言ってて、うん、この窓が壊れたらどうしようママとか言って、もう怖くて寝られないよとか言ってるからさ。まあここ壊れたら隣の部屋で寝なっていうので終わりじゃないって言ったら、あそうかって寝てたよ。
なんか俺岡山なんで割と来てたんですよね、うん、子供の頃、
うんうんうん、
で、
うん、
すっごい風吹くじゃないですか。したらビニール傘を持って外に出るんですよ、
うん
うん、親には黙って
黙って
るんです、
うん、
なぜビニール傘かっていうかというと、
うん、
でリポーターの真似をしたいんですよ。だから外出てうわって結構風とか雨が強い中でなんか、
うん、
こう耐えながら
それこういう透明の傘じゃないと
雰囲気出ないの。透明の傘じゃないと今みたいな台風のものすごい風がみたいなことを一人でずっと喋ってました。
一人で喋って
ずっと喋って、そう、こちらはっつって小学校低学年ぐらいのずっ
とひとしきりやって
ひとしきりやって、あーっつあーよかったっつって今日街の安全は守られたみた
いな。そうか、アナウンサーさんの真似をして正義のヒーローだった
んだ。そうなんですよ、みんな大変ですよ、ね、外はっていう。
そうだね、現場主義だね。
今でもね、
うん、
一回やってみたいんですよね、生で中継を。
ポッドキャストじゃない、ユーストでやってみる。台風が来たら渡るさんの台風情報が始まるよっつって、
ブワーっつってコントじゃないんだからさ。メガネがこんなメガネが
そうだね、あのちょっと歪み
気味のメガネでね、
うん、
やりたいですよ。
そうだね、朝来てほしいね台風。
寝癖のまま出ていったみたい
な。そうか、渡る少年かわいいね
ということして遊んでましたね。うん、もう18分喋っちゃった。
喋って
ます。お便りじゃなかったでしたっけ。
お便りもお便りまだいっぱい来てるんですよ、渡るさん。
はい。
はあ、面白かった。お便り。東海の友塚さんから来てますよね。
はい、
友塚さんもあの年賀状送ってありがとうございますっていうメールも来てたんですけど、
はい、
フィーリングネーム東海の友塚さん、巨先生読む院さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。私は先月末から今月初めにかけて3泊4日で北海道旅行に行きました。
お、
目的はズバリ今年の1月に、極寒の北海道旅行で、雪道で転倒したり電車が遅れたりと散々な目にあったので、うん、なんとかリベンジをしたかったからです、
うん、
これまでの経験を生かして入念な計画を立てました。旅行中は天候にも恵まれ順調に予定をこなし、時には理事長や校長のように無邪気にはしゃぎ、時には理事長や校長には見せられない濃密な大人の時間を過ごし、
何なんでしょうね濃密な大人の、
ああいうことじゃない、
ああい
うこと、
とか、
うん、あっという間に日程は終わり、新千歳空港からいよいよ名古屋に戻る機内案内直前にまさかの事態が起こりました、うん、なんと機体に不良箇所が見つかり欠航になりました、
うん、
そこからはもう悪夢でした、航空 会社の職員に案内されて、翌日以降の振り替え手続きの列に1時間以上並んで、ようやく自分の順番が来た時にはすでに翌日の便に空きがなく、2日後の便しかありませんでした、うん、早く帰りたければ自腹で他の航空会社のチケットを取るかハイジャックするしかありませんが、
うん、
私にはそんな財力も勇気もありませんので、結局2日後の便に乗ることになりました。その後、振り替え便は無事に着陸し帰ることができましたが、
うん、
リベンジのつもりで旅行で倍返しに ひどい目に遭い、意気消沈で自宅に戻り、溜まっていた郵便物を確認すると1枚の完成ハガキが混じっていて手書きで宛名が書かれていましたが、名前が1文字間違っていました機嫌が悪かったので、ちゃんと確認してから書かんかい、おごるでしかしと憤慨しながら裏を見ると、そこには筆ペンで見事に耐
え、これ忍耐、忍耐の耐え、
耐えると書かれていました、うん、そうです、あの噂の巨先生からの、書き初めはがきだったのです。先ほどまでは落ち込みや怒りは吹き飛び、明日から頑張ろうという気持ちが湧き上がってきました。この書き初めさえあればどんな苦難も耐えていきます。ありがとうございました。
一回怒ったんですね。でも
怒ったよね、間違えたらしい
間違えて送って
間違えたのかな。
友塚さんって友塚さんじゃないんですもんね。
友塚さんじゃないんで全然違うんだよ、
うん、まずそこがね、
うん、
おかしい、
おかしい、
うん、
でずっと友塚さん馬氏国へようこそっつって、うんうん、
あの三重県アピールがすごかったですよね、
うん、でも名古屋に住んで
るってそこもおかしい一体誰なんだって話で、毎回北海道旅行でひどい目に遭ってますよね。
そうだね、
うん、
なんかひどい目にあって、
まあでもよく2日仕事大丈夫だったんですかね。2日後
ね、
まあラッキーといえばラッキーじゃないですか、北海道で。
そうだよ ね、
ね、
楽しめるよね、うん、北海道2泊余分にできるんだったらレンタカー借りてまた行っちゃうよ ね、
いい
よね、中央部とかね、うん、いろんなとこ行
け
るね、
いろいろ行けます
よ。うーん、でも飛行機ってさ、これやっぱり天候で飛ばないとさ、なんかえらいことになるよね。
えらいことになりますね、
うん、なんか五島もさ、
うん、
あの台風がよく来るからさ、
はいはいはい、飛ばないことがありますよね。
そうで、ちっちゃい飛行機なんで、うん、本当に飛ばないんだよね、
うん、
まあ大きな飛行機よりも飛ぶらしいんだけども、
そうですね、そうですね、
そう、うん、でももうあの風が強い場所だからもう取らないんだって、うん、取らないじゃない、取らない、
飛ばない、
飛ばない、今なんかこの録音中をピッと見たんだよね
取らない
まあいいじゃないですかね、忍耐の耐で
耐えてください、
耐えていただきたい、
いいタイミングでした ね、 ね、耐えろと
耐えろ、耐えろ、
耐えろです、
うん、
ジブリの映画じゃないですけど、
そうだね、
それ生きろか
生きろ、そうだ、これなんかあのテレビで問題に出てたね。
出てました、
うん、このこのあのなんかなんていうの、
コピー、
コピー、コピーは何の映画ですかとか言ってすごい答えてたよ。
耐えろ、
耐えろ東海の友塚はい、じゃあ、はい、引き続きもう一枚、来ましたね。
はい、
はい、生徒会長タカさんから、
毎週登場するタカさんからありがとうございます、はい、
でもタカさんのね本当に気になってたんで、
気になってましたよ、
はい、
その後が、はい、
巨乳先生、読む院さん、おはようございます。
おはようございます。
台風19号の真っ只中にメールしてますが、そちらは大丈夫でしょうか。
はい、
19号はなんか東京には夜半に訪れて朝にはカラッと晴れてたよね。
そうですね、かなりひどかったですけど全然大丈夫でしたね、う
ん、大丈夫だったね、
うん、
年賀状無事届きました、ありがとうございました。
はい、
年賀状を発送したという10月3日の用務員さんのツイートを見てから郵便物が来てないか毎日チェックし、台風18号もやってきたので年賀状が濡れないか心配でそわそわしてました、
うん、
また妻に見つからず私が帰宅するまで郵便箱に残ってますようにと祈ってました私より遠方の方々に次々と年賀状が届いているのになかなか届いてないので、台風の中の配達が嫌で配達の人が郵便物を川に流してしまったんじゃないかとか、差出人を見て妻が捨ててしまったんじゃないかこれね、
これを心配してたんですよ、ね、
そう、疑心暗鬼に駆られてました、うん、台風翌日の7日、仕事を終え夜に家に帰ると私の机の上に一通の封書が置いてありました。 差出人は榊泉来たーと大感激で、それはもう飛んで飛んで飛んで飛んで以下割愛ねの気分でした。私が投稿した今年の一文字、縁、これ窓か
広瀬
先生のね、縁、縁にちなんで、あ、縁にちなんでね、
ちなんで飛んで飛んで
と同時に浮気の証拠でも突きつけられたかのような気分になりました。もちろんそんな経験は断じてありませんが、とりあえず妻が寝てから開封しようと見なかったことにしてました。夕食後しばらくして妻から手紙来てたよ直筆でと不意に振られ私はあ、うん、ファンクラブのやつでととっさの回答。へえ、すごいね。このやり取りで終了し、中身までは確認されませんでした、またこの企画を知らないようなのでポッドキャストは聞かれていないと確信しほっとしました
本当に聞かれてないのかなこれ、
わかんないね。深夜にこっそり開封し、
まず危ない人、
危ないね。まず目に飛び込んできたのは用務員さん直筆の糖、糖ね、これあの、
あ、陶水の塔ね、
陶水の塔で、あの小里編がビートローズの B になったんだよね神が降りたって、
よく覚えてますね。
そうだよ、
よく覚えてますね。
B の文字B の文字塔の文字、最初は何のことだか分かりませんでしたが、小里編の B を見てそうだ陶水だと思い出しました、ただその下に書いてある2014密林って書いてあるんだよね。
なんで書いたんだろ
う。密林の意味がどうしても思い出せませんでした。それで49弦を聞き直しました、用務員さん、巨乳先生、密林と書いた理由覚えてますか。
全然覚えてない。
陶、
陶、
ね、
陶器の陶ね、
陶、これが仮面ライダー、これ多分私が連想したんだと思います、仮面ライダーで、仮面ライダーアマゾン、それから密林っていう流れに、
こういう、
わかるかい。
10ヶ月も前のことですからね、
というステップで2014密林と書かれていました。さすがに10ヶ月経つと忘れますし、突然密林と書かれてもわけわかりません年賀状の、お年玉番号は外れでしたが、そもそも7月22日で景品交換期間も終了しています。
そもそも論ね、
そもそも当たっていたのに交換できない残念な思いをした方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてもう一枚は52円はがきに巨乳先生直筆の
窓か
窓かの文字、あれ窓か、あ、そうでいいんだね、筆ペンとは思えない力強さで書かれ、さすが球団と感動しました。本来なら額に入れて玄関に飾りたい作品ですが、一生の宝物として大切に保管させていただきます、なぜ52円はがきなのか、なぜ配達が遅かったのか、86弦を聞いて答えを知りすっきりしました、ノリがつく面は何も書いていないハガキの宛名面でしたが、ノリはついておらず綺麗でした、来年もこの年賀企画を立ち上げてくださるということで楽しみにしています、メールがかなり増えると思いますが、1年かかってもいいのでぜひお願いします。今年の目標に掲げていたロックフォール T シャツ、漢字タロットも作ろう、もそろそろ実現厳しそうですが、落ち着いた頃にまたご一行お願いします優しいね、
愛がある、
ありがとうございます。
いや心配してたんですよ。
何、
俺がね、
ああそうだね、
まず、皆さんは目にしてないでしょうけど、茶色い封筒に手書きで、まず住所宛名が書いてあって、裏に何も書かず榊泉だけ書いてあったじゃないですか。
そう、住所も書かずに、
書かずに
榊泉、
あれはなんかちょっとね、あのラブレターっぽいです
ね。そうだね、
すごく
なんか文字のトーンが榊泉って感じだと思うね、でそれで渡る君がそれを見て、これちょっと誤解が
生まれるんじゃないかと、
そうそうそう、それでじゃあどうしようっつって、渡る君の名前と連名で書くか、例えば株式会社ファミリーツリーで書くか、まあ、定時制フィーリングとか言って書くと奥さんがなんだろうっつって検索したら見つかっちゃうから、っていうので、じゃあ渡る君後であの名前書いてくんない？って言ったものの、
そうなんですよ。で俺が、ああそうですねなんて言いつつもね、俺たちも仕事して最後終わってスタジオのちょっと片付けをしてって、そしたらなんか先生がどっかから帰ってきて、 出してきちゃったって言ったんですよね。
そうそうそうそう、
あれ連名じゃないんですかって、あっみたいな。あ、出しちゃった。悪女だと思います。
よくあるよね、そういう悪女が、あ、出しちゃったよみたいな。いやいや、もう、あ、やばいっていう感じでしたよ。
いやいや、なんかちょっと楽しそうでしたよ。連名にしようって言ったんですけどね。
そうだね。
まあでも、もらった方は連名じゃない方が絶対嬉しいな、だろうなとは思ってたんですよ。
そうだね。うん、まあ微妙なとこだよね。そのまあ高さんに関しては、
うん、
その辺をちょっとあのちゃんとねケアしないとって思いながら出しちゃった。
出しちゃったって。
喜んでた？
喜んで。
出しちゃった？
出しちゃったみたいな感じでしたね。
そうですね。
うん、
でも良かったね。
まあ喜んでもらえたんでね。ただこれが頻繁に行くようになると。
そうだね、
危ないですよ。
もはやね、2ヶ月後にまた届いちゃったりなんかしたら、
う
ん、
ちょっと、
うん、
何って思いますよね。
そうだね、ま、そういう時ってどうしたらいいと思う。
多分俺が書けばいいじゃないですか。
佐藤渡る。
そんな後ろ全然嬉しくないね。全然嬉しくない手紙が来た。
佐藤渡る
男から来た。なんて読むのって言われそうですね、逆にね。
佐藤変わらって言われた、
ね、っていう人から、佐藤さんからなんか手紙来てるよ。誰、佐藤さん。
そうだね、今時さ、やっぱりそのダル君前も言ってたけどさ、手紙をさ、なんかあのいただくっていうと請求書とかさ、
そうそう、そういうのしかないじゃないですか。
それしかないもんね、うん、
請求書か DM か、
なんだ ね,
ねダイレクトメールのタグか、うん、
住所変わったよとかさ、
うん、あと役所から来るなんかね、そういうあれとか。
そうだね、
うん、
あとお金払ってみたいな、
なんかそういう、なんかそういうやつですよ。
そう、家の周りのね、うん、なんかそういうやつばっかりだよね。
そんなんばっかりな中にね、
中にね、
ドラえもんの切手を貼った茶色い封筒が。
ドラえもんもなんか貼りながら、あ、貼っちゃったって思ったんだよね。
なんかちょっとも
うちょっと普通のさ、花とかさ、
仏像とかね、仏像とかの切手ならまだね、
鎌倉大仏みたいなね。ドラえもん貼っちゃったって感じだったもんね。ドラえもんの下にあの2円の切手はさ、うさぎちゃんだから可愛いんだよね。
完全にダメですね、それ。
ダメだね。
じゃあネクストは、
うん、
私は鎌倉の仏像何周年記念みたいな切手、
うん、
貼って、
うん、
俺が書きますよ。
佐藤河原さんで、
佐藤河原で、河原さんって珍しいね、同級生みたいな。
そうだね、そこでなんかハッピーな会話が育つよね、
逆にね、
うん
うん、いやこれファンクラブのでって言うとまた怪しまれますけど、
ファンクラブ、
河原ファンクラブ、佐藤河原ファンクラブ、なんだろうって、そうだね、もう一個入ってたのみたいな。
すごいね、ビードローズファンっていうのはまだバレてないのかな、奥さん。
うん、まあ、それは別に大丈夫だと思いますよ。
別にってことか、
別にまあファンだろうがね。うん、
そっか。じゃあ常にじゃあタカさんへ送る郵便物は、
うん、
佐藤渡さんで。
佐藤渡か。
そうだね。他にもなんかこう問題がある方はあの渡くん希望でって書いてくれれば。
宛名は河原希望で。河原まで。
河原まで。
河原まで。
河原さん字上手だからね。
いやいや。球団の先生には分からないですよ。球団先生よりも字が下手な上に男から来る。どうですか。で白い、
うん、
あの封筒、
あのこうなんか紫の
紫のやつ。あずね、俺がベローってなって切ってもベローって。
そうだね、逆に渡るくんファンはもう舐めてくださいって言うかもしれない。
ビタッとシワシワになってるこれ。
それ希望こと細かに、
河原希望、
いろいろこれ希望、これ希望、ベロ希望、
ベロ希望ね。ベロ希望河原係みたいな。
はあ、青やね。
青ですね。
なんか
本当に
渡るさんさ、さっきさ、あの渡るくんが仕事してる背中を見ながらさ、はいはい、100元って何日だろうって考えたんだけど、1月の2週目ですね。
2週目ですか。
うん、
まあ正月明けて、
正月明け一番まあ、うん、あれですよ、まああんまり、
まあ割と暇な頃ですか。
そうですね。
ああ、じゃあなんか特別なね。
そうだね、
対処しましょうか。
そうだね、その100元で何をしようか、うん、メールも欲しいですね。
そうですね、うん、なんか生放送的なね。
そうだね、
ことも
台風が来てるといいんだけどね、その日に。
そうですね、正月に台風聞いたことない
ですね。ビニールがさって
それから一つスタジオ用意してもらって。
あ、そうだね、
雨を降らせてもらって、
雨風スタジオいいね、100元記念、台風気分でロックロール
お金かかりそう。
お金かかるね、うん、募金募らないと。
本当ですね、
うん、まあ、こんな感じですかね。はい、はい、じゃあ渡るさん、お仕事中ありがとうございました。はい、
仕事に戻ります。
はい、これって仙台もう終わってるかな。
まだかな。今
ギリギリ今週かもしれない
ぐらいですかね。
ね、もし仙台に、うん、来られる方がいらっ
しゃったら、会いましょう。
はい、ぜひ楽しみにしております。ではでは。
では。